あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。人生の意味、霊界の真相、愛とは、悟りとは何か、人類が進むべき方向とは、すべての宗教や思想を統合する教え、地球的仏法真理が今ここに説かれています。学校では教わらない正しい宗教的価値観をぜひ知ってください。全国37局とハワイを結んで、幸福の科学で説かれる教え、仏法真理を毎週さまざまな角度からお届けしている番組です。岐阜県のラジマルさん、天使のモーニングコールを聞くと気持ちが落ち着いて前向きになる気がします。埼玉県の由美子さん、毎週欠かさずに、そして通勤時間に今の自分に必要だなと思うテーマを選び拝聴しています。こちらはアーカイブを利用されてるんでしょうかね。横浜の豊丸さん、毎週の天使のモーニングコールを聞くのが私自身のルーティンになっていますと、このように各地のリスナーの皆さんからご愛聴いただいています。メッセージもありがとうございます。さて、この収録は放送日より少し前に行っていますが、東京は花散らしの雨が降っていました。4月も10日ほど過ぎて、皆さん新しい生活にちょっとずつ馴染んできている頃でしょうか。新鮮な気持ちを維持できますように。今日の天使のモーニングコールはこんなタイトルをつけてみました。あなたも無意識のうちに不幸を愛していませんか。どういうこと？と思われた方もいらっしゃるかもしれません。どうぞ最後までお付き合いください。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。私はこれまで数多くの人のさまざまな悩みに接してきました。その結果、人々は幸福になりたいと思いつつ、その逆のことをしている場合が多いということに気づいたのです。そうした人々のことを私は幸福になれない症候群と呼んでみたいと思います。それは表面的には真剣に幸福を求めているにもかかわらず、実際に思うことや行うことにおいては結果的に自分が不幸になる方向へと自ら選択している人々の姿なのです。今日は初めに、幸福になれない症候群、グッドバイネクラ人生という書籍から大川隆法総裁の言葉をご紹介しました。幸福になりたいのに不幸になる方向へ選択している、皆さんはいかがですか。今日の天使のモーニングコールは、あなたも無意識のうちに不幸を愛していませんか、と題してお送りします。不幸を愛しているだなんて何を言ってるんだと怒った方もあるでしょうか。もちろん自分の不幸を願っている人などいないはずです。でも結果的に自ら不幸を選んでいく人が存在するのは事実のようです。なぜか心が満たされない、なんだか幸福を感じられないという感覚が少しでもあるなら、その不幸感覚が無意識のうちに不幸を愛している証拠かもしれません。 そんな状態から一緒に抜け出しましょう。まずは無意識のうちに不幸を愛してしまっていたかもしれないと気づいていただきたいと思います。成功の法第2章にはこうあります。世の中の人々を見渡してみると、いつも失敗ばかりしている人がいます。そしてそういう人は大抵一定の傾向を持っています。その傾向とは一体何であるかというと、それは自分の失敗を愛するという傾向なのです。失敗を愛する傾向とは不幸を愛する傾向だと言ってもよいでしょう。毎日毎日自分の周りに起きる出来事、あるいは自分に対して投げかけられる人の言葉の中に不幸の種を探している人が数多くいるのです。本人は自覚していないのですが、彼らに共通しているものは自らを不幸に追い込みたいという潜在的衝動です。不幸な自分というものを心に描いていく傾向のある人、気がつくと一日中自分の不幸な姿を描いている人、不幸の主人公として自分を描きがちな人は、どうかもう一度原点に帰っていただきたいのです。失敗を愛する傾向、不幸を愛する傾向、自らを不幸に追い込みたいという潜在的衝動という言葉も出てきました。皆さんはいかがでしょうか。ここまで言われると、自分ももしかしたら無意識のうちに不幸を愛していたかもしれないと思われた方もいらっしゃるかもしれません。自覚せずに周りの出来事や人の言葉の中に不幸の種を探している人も多いということです。また不幸な自分、不幸の主人公という自己イメージを描いているとしたら、確かにそれも不幸を愛している状態かもしれません。では再び幸福になれない症候群第一章を紐解いてみましょう。自分の心が不幸を引き寄せる傾向性を持っていることを知らなくてはなりません。不幸からのテイクオフのためには、まず自分の心の傾向性、不幸を呼び込む傾向性を知ることが大事です。なぜ、何故にという言葉を発する前に、ありのままの自分、裸の自分をしっかりと見つめてみることです。そうすると、こうしたところで自分は不幸を呼び込んでいるのだなということに気がついてきます。不幸を引き寄せる傾向性が自分にはあると知ること、無意識にやっていたことに気づくこと、そして不幸からの離陸、テイクオフのためには、ありのままの自分、裸の自分をしっかりと見つめ、 自分の心の中の何が原因となって不幸を呼び込んでしまうのかに気づくこと。幸福になりたいのか、不幸になりたいのか、今一度自分にこの問いをぶつけて、自らの心を点検してみてください。例えば、今日朗読している幸福になれない症候群や成功の法など、仏法真理では様々な具体的症例や不幸を呼び込む要因となっている心が示されています。嫉妬、被害妄想、自己顕示欲、自己憐憫、自分がかわいそうだと思うこと、自己卑下、取り越し苦労、持ち越し苦労、劣等感、挫折感、罪悪感、自己処罰、他人を責める思い、人のせい、環境のせいにする心、貧しさを愛する心。掘り下げていくと、これらが複合的に絡んで、みすみす不幸を選んでいる自分に気づくことがあります。心というものをつかむこと、自分自身を知ること、幸福の科学ではその導きとなる教えが霊的人生観を中心として説かれています。では、無意識のうちに不幸を愛していたことに気づき、ネガティブな傾向性を見つけて、不幸から離陸してどこへ向かえばいいのでしょうか。本当の幸福のために大切なことを、大川隆法総裁の説法に学んでみましょう。1989年に説かれた法は、幸福への道標の一部です。
不幸を愛する傾向があると思ったらね、方法は今までいろんなこと習ってきて分かったと思いますけど、方向は2つだと思います。一つは、やっぱりこれは他人から奪い続けている状況に現在なってるわけです。不幸を愛している状態っていうのはそうですから、まず一つは与える方に徹していくことですね。与えるっていうことに徹していくこと、他の人の幸福を自分の幸福と思える方向に徹していくこと、これが極めて大事です。他の人の喜びを我が喜びとするという考え方に切り替えていくことです。こういう不幸を愛する傾向の人は、他の人の幸福は自分をいじめることだし、また自分の不幸はやっぱり不幸を逃れたくない、こんな状況ですね。だからどうかね、他の人に与えるということを、まず与えること、やることですね。他の人のことを考える方向に向けていくこと、その時に悩みが消えていきます。これが一つ。もう一つは似たようなことですけども、祝福っていうことを私言いましたけども、祝福の気持ち持たないと絶対に脱することできません、不幸からね。で、幸福に現に生きている人、幸福な人を見た時に、これをやっぱり肯定するっていうことは大事なことなんです。肯定するっていうことは、もうその時点からその人に近づいていくっていうことですね。他の人を見て、素晴らしい人を見て、素晴らしいなと言える人は、もうすでに不幸を愛する傾向から脱してきてるということです。素晴らしい人を素晴らしいと言える、これは大事なことです。こういう人は自分のことに悩んでられないです。他の人を見て素晴らしいな、そして肯定できる、で、自分もああいうふうになりたいなと思うことです。他の人の素晴らしいのを見て悔しいとか、なんとかいじめてやりたいとか思うようなのはダメです。幸福への道標として最後に2つ挙げたいことは、本当に与える実践をすること、それから幸福な人を見て、これを祝福する気持ちを絶対に作るということ、これがどうしてもそこから脱し、幸福になっていくために必要なことだと私は思います。
お聞きいただいた説法は、書籍幸福への道標に収められています。今お聞きいただいた説法では、愛を与える方に徹していくこと、祝福をすること、この2つが挙げられていました。 自分のことだけを考え、自分の不幸な姿を心の中で描き続けているうちは幸福になることはなく、逆に他の人の幸福を願い続けていれば、やがて自分も幸福になることができるということ、この逆説のように思えることが正しい宗教的価値観です。この世的な価値観だけで生きていたら、このことに気づけません。見返りを求めずに愛を与えること、本当の幸福はそこに生まれてきます。創造主の愛によって作られた私たち人間の魂、その中心にある心、この世で生きていくうちに傷ついたり苦しみを経験することで心が曲がってしまったり、ネガティブな傾向性を作ってしまうのが人の常です。そして無意識のうちに不幸を愛するようになってしまうなんて、神の意にも反しています。私たちは幸福になる義務があります。そのためにも心をどの方向に向けて生きていくべきか、これからもこの番組で皆さんと一緒に学んでいけたら嬉しいです。一曲お送りします。エル・カンターレ大川隆法オリジナルソングスより、森なるみでありがとうの一言。
ありがとうの一言がためらいもなく流れ出し、ありがとうの一言が
森なるみでありがとうの一言。この曲は青春詩集愛の後先アルバム CD 第5週主なる神を称える歌の中の一曲です。このアルバムのお求めは番組の最後にご案内するお近くの幸福の科学までお問い合わせください。4月19日日曜は午後2時から仙台での公開録音イベントもありますね。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。では今週のプレゼントのお知らせです。今週は朗読でご紹介した書籍幸福になれない症候群、こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。そちらの投稿フォームがありますので、そこから簡単に応募できます。天使のモーニングコールというこの番組名で検索してアクセスしてみてください。 E メールの方はメッセージアットマーク天使コール .com MESSAGE アットマーク TENSHI-CALL.com、 はがきの方は郵便番号 141-0022 0120-141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。また番組ホームページや YouTube チャンネル、ポッドキャストなどでは過去の放送アーカイブアップされています。ジャンル別に自分のテーマに合わせて聞くなんていうねメッセージも最初いただきましてご紹介しましたが、他にラジコでも、本放送が1週間以内に、無料で聞くことができますので、ぜひこの春からラジコも始めてみるのもおすすめです。では天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後は幸福の科学の支部のご案内などがあります。